聖書を読みします。今朝は使徒言行録第2章1節から13節になります。使徒言行録第2章1節から。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エルムから来た者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。以上です。それでは、聖霊降臨ペンテコステと題して説教をいただきます。
ただいま使徒言行録の2章1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。毎年ペンテコステの日曜日になりますとこの箇所が読まれます。しかしこの箇所は何度読んでみても毎回不思議に思わされる箇所だと思います。確かに何かが起こったらしいということはわかるのですが、しかしそれが実際にどういうことであったのかはよくわかりません。しかしそれでも一つ明らかなことがあります。ここではもう二度と止まることのない新しい動きが始まったということです。ペンテコステの出来事はその日その場に居合わせた人たちに強い印象を与えたというだけではありませんで、そこからさらに広がって世界中に、そしてまた時代を超えて深い影響を与えていくのです。今聞いたところには9節から11節のところにかけて多くの地名が出てまいります。パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方、クレタ、アラビアというような地名が記されます。で、これは誰かがこのペンテコステに行き合った人たちに取材をして、その出身地を国名に調べ上げて記したリストのようなものではありません。 そうではなくて、今お読みした地名を当時の世界地図の上に探して、そこに印をつけていくとよくわかるのですけれども、ここに書かれている地名というのはエルサレムを囲むようにして東西南北に広がっていた当時の世界を表しています。ということは、この日ここには北から南から東から西から世界中からの人がやってきていて、そしてこの出来事の証人となり、この出来事と関わりを持つようにされたのだということが言われているのです。ペンテコステの出来事はごく一部の限られたサークルの中の出来事ではありません。世界中の人々、全人類に関わっていく出来事として起こったのだということを聖書はこういう言い方で表しています。よく教会学校でペンテコステのことを伝えるときには、ペンテコステは教会が地上に誕生した誕生日ですというような言い方をいたします。確かにその通りですが、しかしこのペンテコステに教会が生まれたというのは実際にはどういうことなのでしょうか。私たちの多くが教会という言葉を聞いてまず思い浮かべるのは何でしょうか。おそらく多くの方は、十字架がついた建物を思い浮かべるであろうと思います。しかしこれは当たり前ですけれども、ペンテコステの日にはまだそういう建物としての教会堂というのはどこにも存在していません。ではペンテコステに誕生した教会というのは何でしょうか。ある人は教会という言葉で今日私たちも守っているような礼拝を思い浮かべるかもしれません。教会は主を礼拝する人たちの群れだとよく言われます。建物ではなくて礼拝する群れこそが教会なのだと、そういう言い方がされます。しかしそれならば、最初のペンテコステの日に今日のような礼拝順序が整って、知識者や説教者や総学者が与えられた、そういう礼拝が行われていたのだろうかと考えてみますと、今日私たちが慣れ親しんでいるような形での礼拝の順序、あるいは礼拝の秩序、あるいは教会のもろもろの行事のようなものも行われていたとは考えられません。では教会が生まれたというのはどういうことになるのか。教会というのはただお一人の主イエスキリストを救い主と言い表して信仰を同じくする人たちの集いである、そう考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし私たちも今日日本キリスト教団信仰告白を告白いたしましたし、それから普段の日曜日には使徒信条で信仰を言い表していますが、ああいう使徒信条をはじめとする信仰告白の文言が定まっていったのは、これは教会ができてから後のことです。すると最初のペンテコステの日に教会が誕生したというのは一体どういうことなのでしょうか。何を指して教会が生まれたと言われているんでしょうか。一言で言えば、それは私たちが日々暮らしている日常生活のただ中に神様が聖霊を通して突然踏み込んでこられたということです。突如として神様の側からこの世界に生きている私たち人間に向かっての突入が生じた、それが最初のペンテコステの日に起こったことです。今日のこの使徒言行録の記事を聞いていて気づかされるのは、 この日の出来事に遭遇した人々が誰も彼もびっくり仰天している、そういう姿ではないでしょうか。6節のところには誰も彼もがあっけに取られてしまったと言われています。7節では人々は驚き怪しんだと言われています。12節のところでは人々は皆驚き戸惑った、そういうふうに言われています。ここに語られているのは最初のペンテコステの日に人々を捉えた激しい驚きです。神様が突然私たちの生活のただ中に突入してこられた、その出来事に直面して、ちょうどこの出来事から波紋がずっと広がっていくんです。池の真ん中に石を投げ込んだ時みたいに、この神様との出会い、神様との交わりを経験した人たちが驚きとショックを持ってそれを受け止めながら、次第にそれが広がっていきます。今まで誰も思いもしなかったようなことがこのペンテコステの時に起こったんです。神様が聖霊を通して私たち人間に出会ってくださり、働きかけてくださる、神様が私たちのもとに突入してこられる、その時にはいつでも深いところで私たち自身の魂が揺さぶられます。そして私たちは自分自身の在り方を深く反省させられます。自分個人としての振る舞い方だけではなく、お互い同士の在り方ということについても、また他の人たちや時代のさまざまに起こっている問題についても深く私たちは揺さぶられ、そして一つ一つのことを反省させられるんです。神様が私たちの人生のただ中に踏み込んでこられると、例えばこんなことが起こります。私たちが今まで安直に歩んできた、その歩みが果たしてこれで良いのだろうかという問いが生まれます。これまではあまり深く考えることもなく、重い責任などはなるべく避けて無難に安楽に人生を過ごせたならそれがいい、そう簡単に考えていたものが、本当に自分はそれでいいんだろうかという問い返しがそこに起こるかもしれません。人生というのは何事につけ自分の願いや思いが実現できるのが素敵なことだ、自己実現できることが良い人生だと、そう思ってきたところに、本当に自分の思いが実現するそれが正しいことなのだろうかという問いが湧いてくるかもしれません。あるいはまた君子危うきに近寄らずで、自分の身の安全を図っておればそれが何にも勝る、この私にとって何よりも大切なのは命だし健康だし自分が安全であることが何より大事だと、そう思ってきたところで、さてしかしこの私の身を安全に保った上で自分は一体何のために生きるのだろうかという問いが生まれてくるかもしれません。この私は自分自身のために生きるのだろうか、それとも私に命を与えてくださり日々の生活を支えてくださる神様の前に生かされているのではないか、そうであれば この私はただ自分が安全だということを喜んでいるだけでいいのだろうか。そういう思いが芽生えて、これまでの自分中心のあり方が根底から揺さぶられるというようなことが起こるのです。で、さらに神様が踏み込んでこられると、私たちのお互い同士の交わりのあり方についても問いが生まれてくるような気がします。全く新しい交わりがそこに始まる、そう言ってもいいように思うんです。神様が踏み込んでこられる前は、私たち人間同士の交わりというのは、これはお互い同士の関係しかありません。自分と隣の人の気が合うか、話をしていて同じような感想を持ち打ち解けることができるだろうか、あるいはできないだろうか、そういうことが多くの人間関係の中心的な関心です。自分と話が合えばあの人はいい人、そして話が合わなくてどうも馬が合わなければあの人は悪い人、心の中で他の人にレッテルを貼り付け、色分けしながら注意深く付き合ったりするということがどなたにも終わりだったのではないでしょうか。ところがです、神様が踏み込んでこられると、今まで敵だと思って注意しておればいいと思っていた相手が実は敵ではなくなるという不思議なことが起こります。確かに依然として険悪な空気があるかもしれません。なかなか分かり合うことは難しいかもしれませんが、それでももうその相手は自分と無関係な人間や敵だというのではなくて、神様がこの相手も愛しておられるのだという新しい理解が生まれるようになるんです。以前は敵であった、そういう相手が今や敵ではないのだとすれば、従来あったトゲトゲしい間柄や関係というのは、今や何とかしてそれを乗り越えなくてはならない課題となっていきます。もちろんこれはお互い同士の間柄の話ですから、どちらか一方だけが努力をすれば改善するというものではないかもしれません。お互いが共に心を合わせる、そして交わりを作ろうという姿勢になるのでなければ、その交わりはなかなか麗しいものにはなっていきません。そのため神様が踏み込んでこられた結果生まれる愛の関係っていうのは、時には切なさを伴うということが起こり得ると思います。しかしたとえ切なさを感じるようなことがあるとしても、互いにトゲトゲしかったり無関心であったりするのとは全く違う質の交わりがそこに生まれるということも確かなことなのです。神様が踏み込んでこられるところでは、確かに私たち自身の魂と、また私たち自身の在り方が根底から揺さぶられて、新しい命に満たされたありようが生まれてきます。もしも信仰生活を長く続けているけれども、自分には神様と出会うことにおいて何の感動もないと、そう感じる方がいらっしゃるならば、どうか神様がこの私をも訪れてくださいますようにと、心からお祈りなさるのがよろしいだろうと思います。その祈りはきっと神様に聞き届けられるに違いありません。聖霊が働いて、多くの人が魂を揺さぶられ、あっけに取られたり、驚いたり、戸惑ったりすることがあったのだということを、今日の箇所は確かに私たちに語り伝えています。ところで、そういう人たちが大勢起こされたという傍らにあって、そういう最初の教会の様子を 冷ややかにあざけりを持って眺めていた人たちもいたのだと、ここには並んで書き留められています。13節のところです。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。このあざけている人たちはその人たち自身がまだ神様との交わりを自分自身の身の上には経験していない人たちです。この人たちは自分自身が神様から踏み込まれる、神様との交わりを経験するということがなくて、いわば傍観者のように教会を外側から眺めています。そして最初の教会が地上に誕生している、神様が一人一人のもとに踏み込んでこられ、そしてそのことを経験した人たちは神様との交わりに非常に戸惑いながらも、しかし大いに喜んでその神様のご支配を自分の中に迎えようとしている、その様子、そこで何が起こっているのかがさっぱり理解できません。でこの横で眺めている人たちには教会の人たちが味わっている誠に大きな喜びが理解できずにいるんです。教会とされた人たちが本当に深く喜んでいる、戸惑いながらも、しかし神様どうかこの私の中においでください、私が新しいあり方をできるように導いてください、そう言っている姿を理解できません。しかし理解できないながらもこの人たちは自分に合点がいくような答えを見つけたいと願っているんです。そしてたどり着いた答えが、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだという答えです。ですからこの言葉、あざけりの言葉だというふうに言われていますけれども、しかし形はあざけりであっても、これは聖霊がもたらした激しい喜びを実は間接的に証言しているということになるのではないでしょうか。自分たちには合点がいかない、理解いかないけれども、しかし確かにここに何か起こっている、ってそのことを分かんない人が説明しようとすると、あれは酔っ払ってるんだということになってしまうんです。でさて、しかしそんなふうに教会が誕生したときに非常に激しい大きな喜びがあり、みんなが戸惑いながらもそのことに動かされ変わり始めていたのだと、創世書から聞かされますと、ここにいる私たちはふと考えさせられるかもしれません。果たしてこんなにも激しく強い喜びというのが私たちの教会生活の中にはあるんだろうかということです。私たちは毎週毎週礼拝に招かれ、ここで神様を讃えていますけれども、しかしもしかすると私たちの中にはどこかで周りの人たちを気にしながらお行によく過ごさなければならないというふうに思って、自分の心に刻す喜びや感謝を抑えてしまっているようなところがないでしょうか。礼拝の中ではもちろん喜びも感謝も大いに表していいんです。そしてまた実は礼拝というのはそういう喜びや感謝を表すような形を確かに与えられているのだと思います。先ほど教会は礼拝の群れではないだろうかということを考えたときに、最初の教会には今日のような礼拝の順序や秩序はなかったのだと申し上げました。しかし私たちは今日、今私たちが経験しているような形での礼拝を捧げます。それは一体何が起こっているのか。長い時間の中で神様への喜びや感謝を表すように礼拝というのが発達してきているんです。そして 私たちの礼拝の中では今日何が起こっているか、今日の礼拝でも行われていますけれども、礼拝の中で繰り返し繰り返し集まっている私たちの中から神様を称える賛美の歌声が湧き上がります。私たちは神様が私たちのもとに踏み込んできてくださり、そして私たちを激しく揺り動かし新しくしてくださる、神様が慈しみを持って私たちに出会ってくださり、あなたは私のものなのだ、あなたは私が愛するものとしてここにいるし、ここからも私の愛するものとして歩んでいいのだと、そういうふうに言ってくださる感謝と喜びを、実は賛美の声を上げるということで表していくんです。これからも神様に喜ばされ力をいただきながら大いに感謝して賛美するものとされたいと願います。賛美歌を一節だけ歌うとか声を出さないというのではなくて、本当に私たちにはここで賛美できる場と機会が与えられているのですから、神様を賛美し感謝して生きる、その生活を続けたいと思います。そしてそういう生活の中においてこそ、私たちのありようや交わりも本当に神様から与えられた新しい喜びに満ちたものとして次第に確かに形作られていくということを覚えたいと思います。ところで、最初の聖霊降臨が起こった日、最初のペンテコステの日に神様が私たちのもとを訪れてくださって、私たち人間の側に大きな驚きと喜びが生じたのだということを聞かされるとき、私たちは聖霊が最初に注がれたときに起こった異常な現象というものが、今日私たちの間でもそのまま同じように起こらなくてはならない、そう考える必要はありません。シエスがかつてニコデモに向かって聖霊の働き方について教えられたときには、主イエスはこんなふうにおっしゃいました。ヨハネによる福音書の3章8節を読みします。167ページです。ヨハネによる福音書3章8節をお読みします。167ページ上の段から下の段に移っていくところです。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかも知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。聖霊の働き方というのは、風が吹く際の吹き方や通り道のように自由自在なのだと、イエス様は教えられました。聖霊が働くときに、いつでも同じ形で同じような仕方で働くとは限らないんです。ですから私たちの上に聖霊が注がれ、神様が私たちのもとを訪れてくださる、私たちがそのことで大いに揺さぶられ新しくされていくときには、常にこの聖書に記されているのと同じような印や同じような仕方、同じ形で神様が出会ってくださるとは限らないんです。それに今日のこの箇所を注意して聞くとすぐに分かりますけれども、最初のペンテコステを経験した人たちが自分たちの経験したことを言い表す上では大変に、ためらいがあるというか慎みがあるというか、はっきりと言い表せないで口ごもりながらこれを語っているようなところがあるんです。例えばこの最初の人ペンテコステを経験した人たちの言葉では、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたのだとか、炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったのだという言い方がされています。風の音が聞こえたというならばはっきりしてるんですけれども、風が吹いてきたような音というのは 風ではないと言ってるわけです。あるいは炎のような舌が分かれ分かれに現れたっていうのも炎だとか舌だって言ってるんじゃないんです。炎でもないし舌でもない何かが現れた。ですから今日一番最初に申し上げましたけど、この箇所の記事っていうのは毎年毎年聞いていてもなんか分からない不思議なことが書いてあるということになるわけです。しかしそれでもここに語られていることを、この事柄について幾分かでも近づこうと努力するならば、舌というふうにここに書かれている文字は別に訳せば言葉というふうに訳すことができる文字が書いてあります。この日神様との出会いを経験させられた人たち、最初の教会の枝とされた人たちは自分では思いもよらなかったような本当に温かな愛にあふれた神様の言葉に触れるという経験をしたのかもしれません。一人一人の上に炎のような舌がとどまった、ここにはそう言われていますが、このとどまるっていう文字は、この文字を読むと馬や牛の上に鞍を置いてまたがるっていう、そういう文字が書いてあるんです。新しい言葉が弟子たち一人一人の上にやってきた。そして弟子たちの上に鞍を置いてその上にまたがった。普通鞍を置いたらどうなるか、動物はその御者の御に従って行動するようになりますが、そういうニュアンスの文字がここに書いてあるんです。これまでは弟子たちがそれぞれに自分自身が人生の主人公だと思って好き好きに歩んでいた。しかしそこに聖霊が下ってきて一人一人の上に鞍が置かれた。今からは神様の本当に温かく燃えている御言葉が弟子たちの主人となったのだということが言い表されているのかもしれません。私たちに与えられる神様の言葉というのは本当に温かく私たちを温めてくれますが、それだけではなくて赤々と燃えてさらに私たちを新しいあり方へと突き動かしていきます。弟子たちは神様が突入してくださり訪れてくださったことによって本当に温められ、慰められ、力を与えられて、神様の慈しみこそがこの世界の上に確かに与えられている、自分たちは今その神様のご支配のもとに生きる新しいものとされているのだということを知るものとなったということが、ここから聞き取れるようにも思うのです。私たちも今日の世界の中でこのペンテコステと同じ神様のご支配を受け、神様の訪れに出会わされ、そしてそのことを告げ知らせる一人一人とされているのではないでしょうか。たとえ今の地上を疫病が覆い、戦争や災害による悲しみが絶え間なくあり、そしてまた人災や無責任な人間の行いによって本当に命が失われるような痛ましいことが繰り返し起こるとしても、私たち自身はそういう本当に破れの多い欠けたものに過ぎないということを周りの出来事からも知らされますし、また私たち日々の自分自身の生活の中からもそのことを思わされるかもしれませんが、しかしそれでもなお神様の慈しみがこの世界に生きている一人一人の上に注がれている。あなたは今自分のダメさ加減や自分の惨めさの中で諦めて滅んでいくのではなくて、私があなたの主なのだと神様が呼びかけてくださる中で新しい生活を生き始めるように招かれている、そのことを覚えたいのです。神様がご自身の本当に温かな光で私たちを照らしてくださっている、その神様の輝きを私たちはそれぞれ自分の身に照り返しながら生きるものとされたいと願います。そしてそのことを感謝して受け止め、私たち自身の生活の中に神様がこの私を顧みてくださったのだということを表して生きるものとされたいと願います。 家庭の交わりにおいても、近隣との交わりにおいても、できれば温かな言葉を語り、そしてまた困難な事情にある方々を覚えて祈り、自分に何かして差し上げることができるようなことがあるならば、互いに助け合い、喜び合うものとされたいと願うんです。幼い子供たちに対しては、心から大事に思いながら、一人一人に寄り添い育み、若い人たちに対しては、将来がまだ見えてこない不安と恐れる中に生きていることを理解して、一人一人のために祈り、そして高齢の方々に対しても、神様の慈しみが確かにお一人一人の上にあるのだということを信じ、またそのことを言葉と行いをもって伝えるものとされたいと願います。ペンテコステの日に私たちのもとに踏み込んでこられた神様が、今日も私たちすべてのものの命を支え、なおここで生きるものとされている、そのことを覚え、感謝し、なお喜んで使える、そのような幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちには最初のペンテコステの日、あなたが一人一人に聖霊を通して現れてくださった、その出来事で具体的に何が起こったのかはよくわかりません。しかし、あなたが一人一人訪れてくださり、教会の枝としてくださったところで、そこに集うことを許された人間の上に、あなたによる新しい命が与えられ、新しい交わりが与えられ、教会が誕生して、この地上を歩み始めたことを聖書から聞かされます。本当に一番最初の小さな交わりが胎動を始める、そこから始まって、今日このように世界中に教会が広まり、これでもなおまだ終わりではなく、さらにあなたが終わりの日のすべてを完成してくださり、あなたの慈しみによってすべてのものが支えられ、慰められ、涙を拭っていただき、新しい命を喜びを持って生きる、その時まで私たちがみんな招かれ導かれていることを思い、感謝をいたします。どうかあなたが私たちを今この状況で、それぞれの生活の中で出会い持ち運んでくださいますように、私たちが感謝をしながらあなたとの出会いを表し、そしてあなたの慈しみと愛に仕えるものとしての生活を新たに歩んでいくことができますよう導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの手の技は本当に取るに足りない小さいものに過ぎませんけれども、しかしあなたがそれを必要としてくださり、この世界を動かしていく、しかもあなたの御心にかなう世界へと持ち運んでいってくださる、その働きに加えられることを信じます。どうか心を込めて私たちが一日一日の生活を歩んでいくことができますよう導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。